続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、天布と同じ場所には置いてなく、離れたところに丸めてあった。今朝もイースターの話の続きをしたいと思います。先週、主は終わりではなく、主イエス・キリストは墓から復活したと語りました。しかしそれは本当でしょうか。本当に主イエス・キリストは葬られたところから復活したのでしょうか。それはどこでわかるのでしょうか。今朝の聖書の御言葉には、主イエスが復活されたことを物語る一つの物的証拠が置かれています。それは天布です。ヨハネによる福音書は、とても読者の目につくような形で、19章の後半から4回も、天布という言葉を書き込んでいます。天布とは、いわゆるリネンと呼ばれる柔らかく通気性がある布です。その天布を、ここでは、シュエスの弟子ペテロと、もう一人の弟子の2人が見たと書かれています。その書き方はとても丁寧です。まず、ペトロよりも早く走って先に墓に着いた他の弟子が天布を見ました。次にペトロが墓に着きます。彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、天布と同じ場所には置いてなく、離れたところに丸めてあった。さらにその後、先に着いた弟子が、ペテロの後について墓の中に入ってきて、見て、信じた。二人は主イエスの墓に入って、あるはずの遺体の代わりに、天布を見たのだという描写が、丁寧に、とても臨場感豊かに繰り返し描かれています。聖書は、主イエスの遺体が墓の中からなくなるという場面で、そこに残された天布にスポットライトを当てることで、何を言わんとしているのでしょうか。ペテロが墓の中で確認したところによると、頭を包んでいた覆いは、天布とは離れたところに丸めてあったとあります。丸めてあったという言葉が気になるところですが、実はそういう言葉は本文にはなく、むしろ頭の覆いはその所定のあるべきところに置かれていた。そういう言葉で書かれています。ここからはっきりすることは、墓の中は整然と整えられていたということです。墓の中が荒らされた形跡は見られず、主イエスの頭を包んでいた覆いと、体に巻かれていた天布は、互いに荒々しく剥ぎ取られて、ぐちゃぐちゃと一箇所に山積みされていたり、いろんなところに散乱していたというわけではなかった。もし墓泥棒がそこに入ったということであるならば、主イエスの遺体を包んでいた頭の覆いと天布をわざわざ遺体から剥ぎ取る必要はないと思います。そんなことをしたら、かえって運びにくいですし、泥棒にはそんなことに手間をかける時間的余裕がないはずです。しかし、この御言葉の中に何度も出てくる、天布が置いてあるという言葉も、先ほどの頭の覆いと同じく、それが畳まれて平たく置いてあるという言葉ですので、頭の覆いと天布は、まるでシュエスの遺体が起き上がって、着ていたパジャマを丁寧に脱いで、それを枕元に畳んでおくようにして、そこに整然と置かれていたということなのです。墓泥棒だという叫びに促されて、シュエスの墓まで来た二人の弟子でしたが、現場に足を踏み入れた二人は天布を見て、そこに泥棒が入ったのではないということを悟りました。遺体が盗まれたとか、何か外部からの力が遺体に加えられたということとはちょっと違う。シュエスの遺体自体に何かの変化が起こって、遺体が持ち逃げされたというよりも、シュエスご自身が起き上がって、そこからいなくなられたという雰囲気を、二人は共通して認識するのです。死んだはずのシュエスなのに、あれ？まだ終わっていない。その先にある別の新しいことが起こっている。イースターの日曜日の朝の日の出とともに、二人はその新しい兆しを感じ取りました。それからこの弟子たちは家に帰って行ったという言葉が その後に書かれていますが、彼らはどんな気持ちで帰っていったのだろうかと思います。3日前、主イエスが十字架にかかられたとき、ペテロはそこで弟子の一人としてふさわしく従うことができずに挫折しました。そして主イエスが十字架にかけられて息を引き取られたときも、その後の墓に葬られるときにも、ペテロはその場面に一切顔を出していません。おそらく怖くてどこかに逃げ隠れていたのです。そんな中で過ごした3日間でした。主イエスを失った悲しみと自分の勇気のなさを呪いながら、彼は悲しみと後悔と怒りで眠れない夜を過ごしたのだと思います。けれどもペテロはイースターの朝に天布を見ました。そこには主イエスの息遣いが見えました。死で終わるのではない。遺体が持ち去られたのとも違う。全く新しい始まりがそこに予感された。ペテロたち二人はただ諦めて、うなだれて家に帰っていたのではなかったのだろうと思います。死が命によって突き破られる。そういうまだかつて誰も考えたことも経験したこともなかったことを、復活の証拠を目にした彼らは、過去の主イエスではなく、今死から復活して、どこかで生きておられる主イエスのことを考えながら、家路に着いたのだと思います。イースターの出来事は、失敗し挫折し、遅れを取ったような人々のただ中で起こりました。神様は、喪失や諦め、恐れ、そして死を、最終的なエンディングにはなさいません。もうさすがに手遅れだろう、ダメだろうと思って駆け込んでくる者に対しても、たとえその足取りが遅くて遅れても、けれどもしっかりとした希望を、夜明けを示してくださる。まだ終わりではない。死で終わるのではない。それを彼らに伝えるためです。私たちは結局最後に死ぬのではなく、生きるのです。